キネマのすすめ。毎週私松崎博之が選んだ映画を紹介しています、キネマのすすめ。さあ今日紹介するのはもう今週土曜日4月25日から公開されます、ディズニーのシンデレラです。まあ、皆さん幼い頃にね、誰もが一度は絵本とかアニメで見たことがあると思います、シンデレラね。あのディズニーランドのね、中心にもこうでっかくそびえておりますシンデレラ城ね。それからあのディズニーの映画の冒頭に必ずこう出てきます、あのシンデレラ城のね、あのロゴ、ディズニーのね、あのディズニーにとっても本当にね、最も大切なもうシンボル、象徴としてね、なっているのがやっぱりシンデレラじゃないですかね。1950年にアニメ版のシンデレラが公開をされていますが、まあ、この作品はディズニーのまあ創業者でありますウォルト・ディズニーが最も大切にしていた作品というふうに言われているんですね。まあこのウォルト自身、あの決して裕福ではなかった子供時代から大きな夢を抱き続けて、で苦労の末に映画スタジオやテーマパークを作り上げて、まあ、まさにアメリカンドリームをつかんだ人物として知られているんです。まあ、信じれば夢は必ず叶うというね、まあ、これがウォルト・ディズニー、ウォルトの心情なんですけれども、まあ、シンデレラにはそのメッセージが一番込められている、ね、そんな気がしますね。そんな大切な物語がアニメ版からこれもう65年経つんですが、65年経った今年、見事に実写映画化されました。監督は俳優、脚本家、そしてプロデューサーとしても活躍するイギリスを代表する演出家ケネス・ブラナー。シェイクスピア劇の舞台を数多く手掛けてきましたこのブラナー監督なんですけども、まあ、シンデレラを実写化するのに最適な演出家だったんじゃないでしょうか。あのシンデレラは何度もね、アニメや映画、ドラマになっている、もうみんなが知っている物語、世界で一番有名な話ってもいいぐらいですよ。だからこそこうシェイクスピア劇のように、どうシェイクスピア劇も大体もう皆さんお話は大体こうお好きな方分かってるわけですよ。だからこそどうその話を解釈してどう演出するかというのがね、これ大事になってくるんですね。インタビューによりますとね、でこの作品について監督はこういうふうに語っています。有名なおとぎ話を全く新しい視点で語り直しています。これまでのシンデレラにありがちだった受け身なヒロインではなく、何が自分にとって幸せなのかを自分の力で決断していく少女のストーリーとして描いています、というふうに言ってるんですね。あのシンデレラ演じていますのはイギリス出身の新進女優、話題のドラマダウントンアビーにも出演をしておりますリリー・ジェームス、ね、また美しいお嬢さんですよこれが、またシンデレラをいじめるママ派がですね、ブルージャスミンでこれアカデミー賞の主演女優賞を獲得しましたケイト・ブランシェット、で魔法使いのフェアリーゴッドマザーって呼ぶんですけどもね、ファイトクラブ、アリス・イン・ワンダーランドなどのヘレナ・ボナム・カーターといったね、まあ、豪華キャストが演じております。まあ3人ともね、種類の違う美人なわけ、これがね美しいんですよ。でこれまでのこう塔の上のラプンツェル、それからアナと雪の女王、マレフィセントとね、まあ、古典的なおとぎ話を新たな女優像で、まあ、女性像でこれ、生まれ変わらせてきたディズニーなんですけども、まあ、今回もですね、両親を亡くしてママ母とその連れ子のね姉妹にもう召使いのようにいじめられていたシンデレラが、お城の舞踏会で王子様と恋に落ちて結婚する、まあその、まあ、基本的なこのストーリー、これはもうもちろん変わらないんですけども、このシンデレラのキャラクターが、まあ、自分の意志を強く持った、まあ、勇気と優しさを兼ね備えた女性というね、存在に大きくシフトしています。でまた、まあ、王子とのラブストーリーでも、まあ、舞踏会でもう突然会って一目惚れするとか、まあ、そういうことじゃなくてですね、実は事前に森の中でね出会っちゃってんですよ。こんな偶然あるのみたいなね、で王子もシンデレラのその、まあ、単に見た目ではなく、まあ、内面に惹かれるというね、まあ、より自然なその恋愛のラブストーリー、こうストーリーにねこうアレンジされています。こういったところがね、まあ、後半のドラマの意味を大きく変えていますので、このあたり注意して見ていただきたいと思いますね。まあ、ちょっとねこうアメリカのこう 話になるんですけども、こう1980年代あたりからですね、アメリカではこのシンデレラという物語が実は攻撃されてきた経歴、まあ、そういう歴史があるんですね。シンデレラというのはこの女性の自立を妨げるおとぎ話というふうに言われてきました。物語皆さん思い出してくださいよ。いわゆるこう白馬の王子様、これを待つストーリーですよね。男性主導の価値観を植え付け、無意識に女性の自立を妨げているというんですよね。この論を展開しましたシンデレラコンプレックスという本がありまして、これがベストセラーになったのをきっかけにですね、多くの評論家が、シンデレラとか、ディズニー作品の保守性、ここを攻撃してきたんですね。でこのブラナー監督、今回この辺りの事情も十分理解していまして、今回の物語を再構築しているんですね。でオリジナルのストーリーの骨格を生かしながら、細部のセリフなどの演出を工夫することで、見事に自立した女性シンデレラ、これが描かれているわけです。この辺りさすが、シェイクスピアのお芝居で、これはもう経験が生かされている、そういったポイントと言えるんじゃないでしょうか。もちろんね、そんなこう難しい話はもう置いといて、もうそういう解釈なんかも全然わからなくてもですね、例えばこうかぼちゃのね馬車、もうこれもすんごいピカピカな綺麗なんですよ。でガラスの靴とかね、豪華絢爛なこの舞踏会といったこのファンタジーの要素、これももちろんもう満載ですから、ビジュアルもたっぷり楽しめます。で舞踏会のシーンはアニメ版でも豪華絢爛な、ね、イメージで描かれた有名なシーンですけれども、お城のこの大広間を再現するためにイギリスにありますパインウッドスタジオに巨大なセットが作られました。で巨大な階段と大理石の床、1800メートルを超える布地から作られたカーテン、わざわざイタリアでカスタムメイドされたシャンデリアと、ゴージャスな舞台が作られたんですね。特にアカデミー賞の衣装デザイン賞3度も受賞しましたサンディ・パウエルによります素晴らしい衣装、これはもう女性うっとりしちゃうんじゃないですか。舞踏会でシンデレラが着るこのブルーのドレスには、かなりこだわったそうでして、コンセプトから実際に衣装を作るまで2年以上かけて作られたんだそうですよ。衣装すごいですよ。透き通るような美しい青をぜひ劇場で確認をしてください。本当にね、舞踏会のシーンなんてね、どのドレスも本当に美しいですし、そんな中ね、このブルーのシンデレラが着るドレスというのは際立ってね、華やかさを放つんですけれどもね。でね、みんなね、細い、腰がめちゃめちゃ細いです。こういう腰から下がファッと出たあのドレスですから、コルセットとかもちろんやってるんでしょうけれどもね、その腰の細さがちょっとびっくりするぐらい本当綺麗ですけれどもね。それからね、シンデレラ役最初に言いましたけども、あとそれからママ派のケイト・ブランシェットとかね、それぞれ皆さんね、美しい、嫌な役やってんだけど、ケイト・ブランシェットなんてなんか嫌な感じしないもの、どっちかというとちょっと好きになっちゃうぐらいのね、そんな美しさを持っておりますよ。非常にいろいろ楽しめる、そんな作品じゃないかなと思いますね。本当に大人から子供まで誰もが楽しめる王道のディズニー映画です。アナと雪の女王、続編として話題になっておりますアナと雪の女王エルサのサプライズ、先ほどちょっと紹介しましたけどもね、これも短編映画として同時上映されますので、アナ雪ファンも必見ですよ。ちょっと余談なんですけども、ディズニーによりますこの実写化シリーズ、まだまだ続くんですね。今後は美女と野獣、そしてダンボ、ジャングルブック、101匹ワンちゃん大行進、ピノキオ、ムーランなど、ディズニーによって実写映画化の予定なんだそうですよ。これはしばらくね、ディズニーの時代が続くんじゃないですかね。楽しみですよね。そしてどんな有名監督が実写映画を手掛けるのか、ここも気になるところですね。さあ、今日紹介したシンデレラと、シネプレックス熊本、東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ雨季、イオンシネマ熊本で、今週土曜日4月25日から公開されます。それではこの映画シンデレラ日本語版で流れるこの曲をお送りしましょう。高畑充希&城田優で夢は密かに、デュエットバージョン。